常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。
本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も始まりました。ケンケンさんは、
はい、
影響力もあって、また先生として生徒さんに教えたりする立場にいらっしゃると思うんですけど、自分が褒められることってあります？
なんか私褒められて伸びるタイプだと自分では思ってるんですけど、はい、どちらかというと褒められないですよね。
なかなか
ちょっともうちょっと私のこと褒めた方がいいんじゃないって自分から言うタイプです
普段はね、褒める側にどんどん回ってるけど、自分がね、うん、もらう言葉って少ないのかなって思っちゃったりして
意外と私自身がちょっとパワハラキャラなので、どっちかっていうと手厳しいこと、ありがたいですよ、ありがたいんですけど、うんうんうん、手厳しい感じのこと言われることが多いです。
そうなんだ。
痛いで伸びる子なんでしょうね、おそらく私は。ここまで来れてるということは、多分その方々の判断は間違いではないと思ってはいるんですけど、
意外にも。
でも、やっぱり褒められて、こう、悪い気分になる人っていないですよね。
大人も褒められたい。
褒められたいですよね。でもやっぱりね、褒める達人の方っていらっしゃるんですよね。
いる。
息を吸うように、もう瞬時になんかね、私それ欲しいんだよねっていうことを、スラッと言ってくれる人っていますよね。
いらっしゃる。
最近ちょっとね、そういう方に、こう、出会ってですね。
もう。
一瞬でこうね、
はい、
もう天に昇るような気分になっちゃったエピソード。今日はその話をしたいと思います。
わかりました。そう、おだてられてね、手に昇るような気持ちとか、ね、褒められてね、
舞い上がる。そうなんですよ。そりゃ、もう出会って数秒の人に言われたらどうなりますかっていう話なんですけど、よくケンケンダンスファクトリーの先生方たちと話、
はい、
話題にちょっと上がったりするのが、
はい、
やっぱりその、褒めるもそうなんですけども、現代の子供たちに対しての、その、はい、なんて言うんでしょうね、モチベーションの上げ方に対しては、意外とね、壁にぶつかること多いんですよ。っていうのがやっぱその、まあどの業界もそうだと思うんですけど、
はい、
なかなか昔のやり方が全く通用しないものって増えてきてるじゃないですか。
そうですね。
なんでしょう、昔からそういうのってありましたけど、
うん、
なんかそれって古いやり方だよねとか、古い人の考え方だよねっていうのは結構、どの世代でも、どの時代にもあったけど、
はい、
最近余計にそれってあるじゃないですか。結局、ダンススクール、バレエも、ジャズもそうだし、まあ、どんなものに対しても、ダンスって、ある程度の厳しさっていうのはやっぱ欲しくて、その、ポジションであったりとか、動きであったりとか、いいものはいいし、ダメなものはダメっていう場合もあるじゃないですか。そう。なんですけどね、やっぱりそこがね、なんて言うんでしょうね。それを求めてきてくれる人とかだったらいいんだけども、やっぱ楽しさを求めてくる子とか、目的がいろいろあったりとか、やっぱその嫌な思いしてまで、怒られてまでお稽古したくないし、みたいな子がやっぱ増えてくると、
はい、
先生たちもやっぱやりづらさを感じることってやっぱ少々あったりはするんですね。なんかやっぱり褒めてる先生は多いですよね。なんですけど、そういうご時世にもかかわらず、私結構褒められることあんまりなくて、でもおそらくどっかにあれですよね。何クソ根性があるんでしょうね。
ああ、そっかそっか、そっちで伸びる子っていうのがもう、ばっかりられちゃってる。
逆に今まで考えると、それで伸びなかったことないんですよ。もう自分で実証されてるのにも仕方ないかなっていうふうに。思うんですけどね。今回はですね、本当にね、ダンス業界とは全然関係ない方とお会いしたんですね。
はい、うんうんうん、
それこそ、前の回でお話しした、そのプロジェクトの振り付けに関してのことだったんですけども、
はい、
なんか、やっぱレクチャーの時間に、こういう プロジェクトの思いがあって、こういう人たちに、こういうふうにこう踊ってもらいたいから、こんな表現を入れてこういうふうに作ったよ、みたいなのを、ちょっとお話ししたときにみんなが、ああ、そうなんだって喜んでくださって、なんか、自分がこう自己紹介したりとか、なんか、どうやってそのプロジェクトの振り付けを担当するかにこう、至ったかっていう経緯を、やっぱりこう、お話ししていくじゃないですか。ちょっとこう、空き時間であったりとか、なんかイベントの合間とかにご挨拶させてもらった人や名刺交換させてもらった方に、ちょっとご挨拶したときに、すごく嬉しかったのが、もう純粋に嬉しかったのが、そのプロジェクトが魅力的になるために、そういうダンスの振り付けを考案したことですらすごいのに、なんかね、ご自身の強みをしっかり言語化されてるところにね、すごくね、尊敬しましたと言われたときに、この人まだ会って、なんか数秒しか経ってないこの細かい会話の中に、そんな細かいところまで読み取れる普通みたいな。私はそれにもびっくりしたんですけど、やっぱ、なんて言うんでしょうね。こう、皆さんに発した言葉を、やっぱりちゃんと、傾聴してくださるだけではなく、それに対しての自分の意見がスパーンって出てきて、もうそれでいて私も気分がいいというね。そうするとね、ケンケさん結構頑張っちゃうんですよ。わかります？おだてられると天まで登っちゃう
わか
感
る。
じ。
でも人ってそうだと思う。やっぱり見抜いてくれる部分だったりとか気づいてもらえると幸せな気分になるからパフォーマンスは上がりますよね。
上がります。ただ、おそらく、これって、身内か身内じゃないかって大きくて、同じ輪の中にいると、結局、ね、水槽の中のお水の環境が一緒だから、なかなかありがたくても気づけないことってあるじゃないですか。でも、やっぱり、外の人から見たときに、わーって言われることが、意外と近い方が分かりやすそうなんだけど、意外と分かんないことも多くて、って考えると、なんか、身内に何かを求めるよりかは、やっぱちゃんといろんな人と外と出て行って、中でのつながりも大事にして、外とのつながりも大事にすることで、まあ、こういう機会に巡り会えると言ったら変ですけど、そう。なんで、やっぱりそういう言葉で自分のモチベーションが上がることもあるし、身内は身内で、まあそういう細かい云々は、まあ打たれるか打たれないかとか、そういうものはまあ置いといて、気づけるか気づかないかを置いといて、まあその身内であることで、こう強固な何かがやっぱ得られたりすることはすごく、そう力になることはすごく大きかったりするので、その辺って、なんかやっぱり自分の活動の種まきが、まあ、こういうところで恩恵があるなっていうのはね、すごく思ったりはするんですよね。なんかそんな風に言ってもらえたし、本当なんか、あ、なんかこう、これちょっと頑張ってよかったなみたいな。なんかいろいろ病んだりすることもあるじゃないですか。なかなかだって01作り出すって、
そうですよ
まあ
ね。
まあ、出来上がったものをみんな見ちゃうから、なんかそういうのってパーンって作りそうに思われるんですよ、私とか。結構簡単にやってそうに思われるんですけど、
言えちゃ
私も私でその途中過程が苦しいだなんだ、
う。
外に出してる暇あったら、ちょっともう早いとこ作ろうみたいな、なんか割とそういう感じなので、意外となんかみんな私が一生懸命考えて苦しんで作ってるところって、おそらく見たことがないので、いつもこう、パーンとこう、ペッとやってるように、おそらく見られてるはずなんですよ。てか、私自身がそうしてるので、
そうですね、見せないですもんね、普
そう、
段
見
ね。
せない。そう、そう、見せないというか、まあ、見せれないんですよね、おそらくね。性
そっか
格
そっ
が。
か。
そう、そうなんですよ。だからもう、褒めてくれっていうのを求めること自体間違ってはいるんですけど。でもね、やっぱりね、こう、客観的に俯瞰してみたときに、そうやって言ってくださる方がいるっていうのは、本当に心救われるなっていうふうに思うので、まあ、どんなに身近な人でもね、やっぱちょっとこう、時にはね、こう、俯瞰してものを見るのもすごく大事だし、やっぱ、なんでしょうね。やっぱ言葉の持つエネルギーというかね、伝える手段として、なんかすごく、今後もね、割とこう、モチベーションを上げていくための ダメな言葉の選び方っていうのは自分もちょっと勉強していけたらなっていうふうに思いました。はい。
いや、非常に納得なところですね、そこは。
はい。
わかりました。私もちょっと素敵な言葉をかけれるように、この時間を大事にしていきたいと思いました。
はい。
今日もお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが、熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて、自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は、概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。